はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時22分でございます。まあまたね、年齢のごとくまた遅くなりましたけれどもね、今日はちょっといろいろ事情がございましてですね、晩7時頃 ?8 時頃だったかな、音声配信を始めようのね、最終回をお送りいたしました。非常に聞きづらかったと思うんですけどね。あれ、スマホのスピーカーに直でね、ダイレクトで音を入れてればね、うまくいったんですけど、ちょっと、ね、音声認識用のね、車のスピーカーを通して、Bluetooth で、突っ込んじゃったもんで、あんな感じになっちゃいました。すいませんね。はい。まあ、それはそれとして、今日はですね、解説者語りということですね。僕の敬愛する新谷博さんについてね、語っていきたいなと思います。フォックストロットの野球語りたいラジオ、今宵もお付き合いよろしくお願いいたします。はい。まあ解説者語りというのはですね、僕が、ちょくちょく、やっております。HBC、ガオラ、その他、各種媒体で見たことがある、もしくは聞いたことがある、なおかつ記憶に残っている解説者の方々の中から、こっち側、いわゆる日本ハム側で出演されたことがあると思われる方を僕、フォックストロットが独断と偏見でご紹介するというコーナーでございます。早速行ってみましょう。はい。皆さん、新谷博さんの解説ってお聞きになったことありますかね？現在ですね、実は埼玉西武ライオンズレディースの監督をやられております、佐賀県出身のね、現在55歳の、元、ピッチャーでございますよ。はい。ですね、佐賀県立佐賀商業高等学校から駒沢大学日本生命、それからライオンズに、92年、から99年までおりまして、で、ファイターズには2000年と2001年ということで、ファイターズにもね、所属しておりまして、という形でございます。なんだろうな、経歴としてはね、めちゃくちゃすごく目立ったっていう感じじゃないんですけど、でも、プレイスタイルとしては、スリークォーダー。まあ、だいぶサイドに近いらしいんですけどね。社会人後半からプロ全体に、前半にかけては、サイドスロー気味のスリークォーターから140キロ後半のストレート。それからスライダーをはじめとした多彩な変化球を駆使したと。で、いろんなね、役割を任されたことが、あるんですけど、とにかくその、駆け引きですよね。うん。僕の中では、新谷博さんっていうのは、読みの野球人なんですよ。とにかくね、分析力が果てしなく高いです。でね、タイトルをね、取ったってことは、特に実はあんまりないんですよ、確か。あるな、一回ある。最終防御率を取ってますね。94年です。2.91 だな、という感じです。で、通算の WHIP も実は 1.22 と非常に優秀で、99年のね、9.00 がなかったら多分もうちょっと低いはず。で、前世紀なんか 1.02 とか、素晴らしい数字を記録してます。で、ね、先発をやったり、先発で言うと3年連続2桁勝利なんてのも挙げてますから、非常にね、活躍自体はそこまでめちゃくちゃ長くはなかった。プロ通算10年ですけれどもね、社会人出身なんでね。ですけど、非常にね、ピーク時にはエースクラスの働きをしたっていう素晴らしい、経歴を持っております。月間 MVP も94年のね、5月に取っていますっていうことです。で、プレイスタイルとかはね、そこまでその、特筆してものすごい球を投げてたとか、すごい直球があったとかね、そういう感じじゃ実はないんですよ。でね、そういうピッチャーって、どう考えても、やっぱり生き残るためには工夫がいるんですよね。球自体がめちゃくちゃすごい。いや、すごくないとは言わないですよ、当然。でも、めちゃくちゃすごいピッチャーというわけじゃない中で、投球術。ね、低めへ変化球を投げ分けていくとかね、そういう、やっぱ打たせて取るとかもそうですけど、やっぱり、 その勝負師なんですよね。やっぱ読みの野球人で、僕さっき言いましたけど、解説を聞いていても、やっぱり一球一球に込める意図というか、その意図を非常によく、ピッチャー目線からね、どういう勝負、どういう駆け引きを今このピッチャーとこのキャッチャーのバッテリーが打者に対してしているか。例えば一球突っ込んだ時に、その一球が一体どういう意味を持っているのかとか。で、その意味から考えて、さらに次の意味をどういうふうに捉えていくか。で、逆に、その、これまでの結果から、積分して考えた時に、次に出てくる結果はこうだ。っていうような、非常にね、先の展開の読みに長けてるんですよね。僕はこれが多分、新谷博さんが一番優れているというところだと思います。で、僕の見方も結構似てるんですよ。例えばね、一球、僕よくその清水のね、ファイターズの清水捕手のリードを、いやいやもうそのさ、そのリードはさ、っていう話をするんですけど、それはなんでかっていうと、やっぱり一球一球に意図があって、で、その、この球が決まんなかったからあの球とか、この球で打たせて取りたいからあの球って言った時に、その、逆算をするんですよね、僕は。だ例えば、ピッチャーがね、まあ、例えば大谷翔平だったとしますよ。で、その日の大谷翔平はフォークがめちゃくちゃ切れてますよってなったとするじゃないですか。そしたらそのフォークで、柳田を、こう、打ち取りたいなっていうシミュレーションをしたときにね、最終目的はフォークで三振を取りますっていうことだったら、僕多分5球くらいで終わらせるんですよ。まず最初にこう、アウトローに、ね、ちょっとボール気味のところに速球を突っ込むじゃないですか。で、今度は、それがね、こう、見逃されたら、例えば、まあ、これ話してるとすごい長いな。だからその、これ見逃されたらとかって言ったじゃないですか、今。見逃されたらどうする？逆に、打たれたらどうする？ね、ファール打たれたらどうするとかね。そういうパターンで、いろいろ組み替えていくんですけど、やっぱり最終的にはフォークをどういうふうに生かすかっていう。球を生かすんですね。自分の持ってる球を生かすっていう考え方の基礎っていうのは、僕の中では、その、新谷博さんから学びましたね。だから解説聞いてると本当にね、予言者みたいにズバズバ当たるんですよ。あー、これこのパターンだと次なんとか投げたら打たれちゃうなーっていうのもポーンって当たるし、逆にその次この球投げれば打ち取れますよっていうのもやっぱ言う通りになるんですよね。うん。だからそこがすごい、なんだろう、経験則なんですけど、その経験則の精度が半端じゃないんですよね。だから、現役の晩年は、球威がね、もともと140キロ後半とかですから、そこまでね、球威の出るタイプじゃないわけですよ。でも、抑えて、しっかりね、こう、抑えていったのも、そういった駆け引きの賜物だと思うんですよね。だから、聞いているとね、非常にその、なんだろう、理路整然として、ほんと、理論派なんですよね。だから、やっぱり、新谷博さんの解説を聞いてると、野球の深みにどんどんハマっていく。これがね、僕の中では、かなり、美味しいんですよね。だから聞きたいんですよ、とにかく。もうね、新谷博さんの解説をひたすら聞いて勉強したい。だから僕、基本的に新谷博さんが HBC で解説する絶対聞くんですよね。で、ちょっとでもいいから何か発見を得たい。で、やっぱり僕はね、その、野球人であったということがないですから、だから、新谷博さんは、91年のドラフト2位で、そもそもドラフト2位なんだからめちゃくちゃやっぱり評価されてるんですよね。で、そういうね、ドラフト2位で入られるような選手ですから、元選手ですから、その、やっぱり実体験、経験を交えてくるわけですよ。で、実体験、経験っていうのは交えてくる中で、やっぱり、なんだろうな。僕は答え合わせをするんですよね。聞いた中で。だから、こう、ね、そのさっきの柳田じゃないですけど、こいつを打ち取るためにはこの球をこういう風に使ってこういう風にしたいなっていう風に、まず事前に予測立てるじゃないですか。で、 予測立てた後に、新谷博さんが、いやいや、この場面はこうですよ、ああですよって言ってくれるわけですよ。で、言ってくれたのと答え合わせをして、あ、なるほど、新谷博さんぐらいになるとこういうふうに考えるのかっていうのもあるし、逆に、その、僕が考えたのがベタって合うと、やっぱり同じ考え方してるんだなっていうのを確認したりして、やっぱり面白くなったりする。うん。で、ラジオ解説で僕はそういうふうに楽しむんですよね。だから本当にプレイしていた人の目線でそういうふうに言ってくれるっていうのは、本当にね、面白い。だから僕の中では、もう S クラスのね、解説者なんですよ。新谷博さんっていうのは。なんせね、新谷博さん、あまりね、ネガティブなことを言わないんですよね。こう、結果に基づいて、自分の予測とか、プレイの結果に基づいて淡々と喋ってくれる。だからその、当然これやってたらちょっと危ないんじゃないかなとかっていうようなことも言うんですけど、基本的に選手をけなしたりするようなことはしないんですよね。で、このまんまでいくよりかはこうやってやった方がいいよっていう、その、必ずどういう風にしたら前向きになるかっていうことを言ってくれるんですよね。で、変に早口でもないし、変にその、トーンがこう、前後したりしないし。で、その、一人一人のね、やっぱ特徴をきちんと掴んでいらっしゃるし。で、そういうところが評価されて、今もセブライオンズレディース。もともとなんかね、女子野球にも結構関わっていらっしゃる方ですからね。はい。ちょっともう時間がなくなってしまったんですけど、本当に僕の大好きな解説者さんです。新谷博さん。ね。今季はいつ聞けるようになるかな。